個性で魅力開花。はい、こんにちは。魅力開花の専門家、山崎澄代です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、前回はね、東京が雪降ったっていう話から、うん、リフレッシュの話になんか無理やり持ってった感じだった。
いや
私のリセットの話をしてあれして終わっちゃったけど、まあ、今回はどうやったら気分転換ね、皆さん気分転換、彩乃さん気分転換って言うとどんなことします？
私気分転換ちょっと下手な方でですね、なんかある時は散歩をしたら気分転換になるし、ある時はお風呂に入ったら気分転換になるし、でも場合によって変わるってタイプです。
あ、でもまあまあその時その時の気分はあるのでね。
あ、まあそっか
いいのいいの、自分にとっての気分転換がそれが、それならそれでいいと。
はいあ、よかった。
でもね、お散歩する、ね、外の空気を吸ったり、太陽の光を浴びるとね、やっぱすごくこう元気をもらったりとか、うん、あと、お散歩してると、歩いてると、普段見えなかったものが見えたりとか。
あります。
ね、自転車や車で通り過ぎてる道を、歩いてゆっくり行くことによって、あれ、こんなとこにお店があったんだとか、あれ、こんなところにこんな花が咲いていたんだとか、あ、こんなところに、あれ、こんなお家建ってたっけ、こんな面白い色のお家とか、そういう感じで、こう、ね、自分の新しい新発見ができて面白かったりね、するし、あと、お風呂に入るのも、やっぱり本当のんびりお風呂に入ってると、こう、いろんな自分のこう、今やってることとかを、こう、思い、きちんと整理ができたりするときもあったりとか、で、お風呂出てポカポカした体でいると、すごくこう、リラックスできるから、そのままね、寝てしまえと、昼でも
。あります、
ね、夜はもちろんなんですけど、昼でもね、なんかちょっと寝て、スルーすることなんて、すごく、体が温まったまま寝ると、すごく体がね、休まるので、うん、眠りも深くなるから、起きた時がすごいスッキリするんですよね。そう、だからなるべく皆さんも、寝る前にお風呂に入って、そのまんま寝る。冷やさないで。うんうん、そうそう。だから私、温泉施設とか日帰り温泉みたいな。
はい、
東京ってすごいスパみたいなのが結構いろんなところにあって、うん、まあ天然温泉が湧いてて、サウナもあってとか、岩盤浴もあってとか、いうところ、うちも車で20分もかからないところに1個あるんですよね。で、そこよく行くんだけど、だいたい出た後に冷やさないように靴下履いて、そうそうそう、もうなんかポカポカのまんま帰ってくるみたいな。そういうことを心がけて、そのまんまもう、すみなさいみたいな。お家のお風呂ももちろんいいんだけど、すごい疲れた時ほどそこに入りに行きたくなるんだよね。
わかります。
そう。この間もね、実を言うとね、この一個前の話に戻っちゃうけど、雪の日に、なんか、あ、これ露天風呂行ったら雪見風呂じゃんと思って。
お
ー面白半分に娘を誘って行ったんですよ。
はい、どうでした？
あんまり雪見えなくて。
あ
で、したら、ジャグジー、なんだ、私、外の露天でも屋根のついてるとこと、屋根がついてないとこがあって、屋根がついてない方入ったら、なんか、痛いみたいな。雪が当たって痛い。楽しいどころじゃなかった。痛いみたいな。
寒さでね、寒さのピリピリ感だけが。
痛いみたいな。雪が。そんなね、娘と痛いね、これ。屋根のついてる方の露天の方は、ちょうど温まるし、でも、かといって、やっぱ明るくなってるせいか、あんま雪が見えなくて、なんか、思ったほどじゃないなと思いながら、面白半分に行ってきた。でも、ガラガラだったの、やっぱ。さすがに、そんな日に出歩く人はね、
みんな、家の中でおとなしくしてる方が。
そうそう、うちでも車がスタッドレス履いてるので、ちょっとや外の雪だったら行けるので、行ったんですけど、まあそんな感じでね、まだそういうのもすごい大切なリフレッシュだし、皆さんね、気分転換を、本当する方法、自分に合う気分転換をね、する方法っていうのを、こう、見つけてあげると、うん、 本当お酒飲むのが気分転換ならお酒飲むのでもいいし、もう今日はとことん食べるぞっていう日なら食べるぞでもいいし、ごめんなさい。私はのんべえで食べるのが大好きなので、どうしてもそっちに行くんです。となると食べたくなるときあります。
ありますね。
そうなの。
でも、すみれさん、もっとすごい、なんか一気に食べてそうですね。
私はすごい勢いで食べる。ストレス。一日何食食べたっていうぐらい食べる。すごい、だから良くないんだけどね。だ食べるときと食べないときの差がすごい激しくて。食べないときもね、今日もね、まだ一食食べてないの。
そうなんです
残っ
ね。
てるのが皆さん5時40分ぐらいなんですけど。
夕方なのに、
そう、だコーヒーばっか飲んでて。さっきもスタバに行ってたからコーヒー飲んでた。で、帰ってきてまだ持って帰っていたコーヒーがここにでかいのあるでしょ？朝も起きてコーヒーいっぱい飲んだでしょ？みたいな。コーヒーしか飲んでないか。でもそうすると、コーヒーに飽きてきて、無性にコーラとかが飲みたく
甘いのがね、苦いのと反対。
逆効果だってね。あと、せんべい食べたいとかね。
そうですね。
だからなんか一人で私作業してる時って、なんか、あんまりお菓子本当食べないんだけど、すぐこう、口に入れたくなる時があるか、そういう時はなんか、かち割りせんべいとか、なんだっけ、昆布、おしゃぶり昆布みたい
ありますね。あれを。
な。あと、グミ、ハリボー、
強
なんか、
い弾
普通
丸。
なんか、ぐにぐにしてるものを口に、そう、多分脳が活性化されるのかな。
それを食べながらいろいろ集中して、
そういうのやっ
休
て
むん
る
で
こ
すね。
ととかもありますね。でもね、そう、まあ、食べるものもそう、まあ、リフレッシュの一つだし、本当にもうなんか皆さんの中で時間が取れるのであればね、本当にどこか家じゃない場所っていうか、いつもの日常空間じゃない場所に、ポーンと行くのもすごい気分転換になるし、あとね、まあ皆さんこれなかなか怖くてやれないことの一つだと思うんですけど、デジタルデトックス。
SNS とか、
そう、見ない。
連絡もたたた
携
た
帯見ない。スマホ見ない。パソコン見ない。
難しいです
あれ
ね。
ね、一日やると、次の日多分すごいアイディア浮かぶと思う。私ね、前ちょっとね、ぶっ倒れたことがあって、強制的に入院させられたことがあって、2、3日ね、そこの病棟が携帯触っちゃダメっていうとこで、携帯とかそういう電子機器持ってきちゃダメっていう病棟で、2日間、3日間か。そう。携帯なしの生活だったの。帰ってきたらね、恐ろしいほどのアイディアが浮か
すご
ぶ。
い。
そう。だからと言って、私も怖くてできないんだけどね。この時はもう強制的にさせられてたから、でもすごい不安だったけどね。なんかいっぱい帰ったらすごい勢いのメッセンジャーと LINE とメールがあるんだろうなとは思いながらも、でもやることない、ね、見れないからしょうがないから、見なかったら帰ってきたらすごい頭がすっきりしてたのね。
やっ
だから
ぱ、
みんな、そう。だからね、あと携帯見る時間を決めるっていうのも多分大事なんだろうね。そうそう。この間ね、やっぱ時間の整理、時間の使い方っていうので、自分の一日の間で何時間、何を使ってるかっていうのをこう書き出してって、やっぱ、そうすると結構やっぱなんだかんだ SNS 関係に使ってる時間って皆さん何気に多い、スマホなりパソコンに集中してる時間の方が多かったりすることも多くて、それを一日に朝と晩だけなら1時間ずつとかって整理してあげるとか、そういうのもすごい大事だったり。そうそう。だからなんかこの間、なんかの勉強会で、1日に何を何時間使ってるかっていうのを書き出して、それが1週間のうち何日必要かっていうのを書き出して、時間割りみたいなことを言われたことが、時間割り作れみたいな、の勉強会で、宿題で出されてるの今思い出しました。
今から取り掛
や
から れ
ねばと思って、やべえって。今言ってて思い出した。そうだ。うん。だからね、皆さんも本当ぜひぜひ、自分と今の、 毎日の中の1日の1時間でもいいから、そういうリフレッシュを入れるのでもいいし、毎日の中にその1時間でもそう、リフレッシュタイムを入れられないのであれば、もう思い切って、ポーンとどこかに行く。と、1日丸々そのリフレッシュの時間を取るみたいな、そういうのをね、ぜひぜひね、使って、皆さん、次の4月、この次流れる時、4月の1日のエイプリルフールの時なんですけど、
ね、
楽しい、新しく春をね、迎えてくださいという感じで、今日は感じのお話で。はい。
今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。